誠の神様のお恵みとお導きが今週も皆さんと共にありますように。ではこれで今日の礼拝を終わります。
あの、失礼ですが。
私かな？
ええ、あの、このところ続けていらっしゃっているようですけど、お近くの方ですか？
いや、そういうわけでは。少々興味がありましてね。あなたはここ長いんですか？
あ、失礼いたしました。私、牧師の家内でございます。もしお時間がありましたら、皆さんとお交わりしていらっしゃいませんか？まあ、この時局ですから、お茶菓子もございませんけど。
いや、我々も忙しいんでね。失礼しますよ。
そうですか。あの、まだお名前を伺っていませんでしたね。
奥さん。
はい。
また来ますよ。
ええ、お待ちしてます。
私は牧師夫人に見送られながら、教会の玄関を出た。昭和18年の夏、30人ほどが集まる、この日曜日の礼拝に私が出るようになって一月。だが、それもこれで最後だ。いや、私だけではない。奴にとっても。翌日、私は一人の男を伴って、牧師の家に向かった。
はいはい、ただいま。あなたは。
奥さん、大宮牧師はいるかね？
主人ですか？ええ、おりますけど。
すぐに呼びなさい。ぐずぐずするな。
あの、あなた方一体。
どうした、静子。ああ、あなたでしたか。私に何か。
我々は特攻だ。大宮健三。お前を治安維持法違反の容疑で連行する。すぐに支度しろ。
え、特攻？
牧師夫人が驚くのも、もっともだった。特攻、特別高等警察。国民生活の隅々にまで目を光らせ、国の体制に反対する危険な人物を取り締まる内務省の特別組織だ。我々は日本の内側に潜む敵と戦っているのだった。戦争中、あらゆる宗教活動は国の指導のもとに行われていた。だがキリスト教は日本古来の神を拝まず、戦争に反対する危険な宗教だ。こんな奴らをのさばらせておくわけにはいかない。この大宮牧師も以前から我々が目をつけていたのだが、先週になって検挙の許可が下りたのだ。狭い取り調べ室で大宮は気味が悪いほど落ち着いていた。
おい大宮、お前は教会で神社に参拝してはいけないと言っていたな。
そうです。本当の神は神社のような人間の作ったものの中にはおられません。
神社には、賢くも天皇陛下のご先祖であられる天照大神が祀られているのだ。日本人のくせに、それに頭を下げないつもりか。
私の信じる神は、唯一誠の神です。日本の神とか、外国の神とか、そんな限られた存在ではありません。
貴様、何様のつもりだ？特攻を甘く見るなよ。貴様らのような被告人の骨をへし折るぐらい何でもないんだからな。
連日厳しい取り調べが行われた。しかし大宮はその信仰を変えようとはせず、特攻に配属になって日の浅い私を驚かせた。本田さん、なるほど、キリスト教徒というのは頑固なもんですね。神の国が来るなんて本気で信じてるんでしょうかね。
バカを言うな。お前のやり方が甘すぎるんだ。すぐに出られると思ってやがるんだよ。おい、今度タバコ使ってみろ。
タバコですか？
なんだ、やったことないのか。これだから警官上がりは困る。タバコに火つけて皮膚に当てるんだよ。
皮膚に？でもそれじゃ跡がついてまずいんじゃないですか？
何がまずいもんか。奴らは日本人の皮をかぶって国民を惑わす敵だぞ。日本を守るためだ。手加減するな。
はい。本田さんのやり方はそれこそ手加減なしだった。私は
決して人を痛めつけるのが平気なわけではなかった。だが、本田さんが言うように、こいつらは敵なのだ。祖国日本を守り、戦争に勝つためには、誰かがしなくてはならないのだ。私は、愛国心と使命感に燃えながら、時には力を使って、大宮の取り調べを続けた。そんなある日。
おい、大宮に面会だ。
大宮に？取り調べ中に面会なんて、誰ですか？
沢本という海軍の将校だ。特別措置だとよ。大宮と旧知の間柄だそうだ。
あいつに軍人の知り合いがいたんですか？
お前、話をこっそり聞いてこい。奴が何を考えているのかわかるかもしれん。
私は大宮を面会室に連れて行き、そのまま入り口の陰で彼らの会話に耳をそば立てた。
沢本くん、ああ、よくこんなところまで。ありがとう。
それより大宮、こんなことになって私も残念だ。
いや、君が今まで私のためにいろいろ便宜を図ってくれたことには本当に感謝しているよ。おかげでついこの間まで教会で語ることができた。
やはりやめなかったのか。どうしてた？今はそういうことが自由に言える時じゃないとあれほど言ったのに。
わかっている。だが、こんな間違った時代だからこそ、人々にキリストの福音と神の国の希望を伝えなければならんのだ。
お前は大馬鹿だ。たかが宗教のために命をかけるのか。
沢本君、キリストは私のために命を捨てられた。それによって私は永遠の命に入ることを約束されたのだ。キリストのためなら、この世の命は惜しくはない。
変わらんな。宣教師の話を聞いて洗礼を受けた学生の自分から、全然変わらん。
いや、変わらないのは神の言葉だ。聖書の教えは、昔も今も、そして永遠に変わらんよ。
大宮をずっと研究できなかったのは、どうやらこの沢本の工作によるものらしかった。大方、軍人の地位を利用して、内務省に圧力をかけていたのだろう。それにしても、大宮の考えていることが私には理解できなかった。奴は捕まるのを承知の上で、教会での説教をやめなかったというのか。そして、あんな外国の宗教のために、命を捨てる覚悟だというのか。大宮、お前、軍人の知り合いがいるからって安心するなよ。なんだったらあの軍人もお前とグルだって参謀本部に上申してもいいんだぞ。
彼は関係ありません。彼は信仰を考え直すように私に勧めていたんです。
おお、それならあの軍人のためにも考えを改めるんだな。
あなた、名前は？
なんだと？
あなた、この間私にタバコを当てた時苦しそうだった。あなたは、あのもう一人の人とは違うはずだ。あなたのために祈ります。名前を教えてください。
こいつ、自分の立場を分かっているのか、この野郎！小宮は、殴る私をじっと見つめた。なんだ、その目は！俺は憐れんでるつもりか！私は、大宮に見透かされた心の迷いを振り払うかのように、彼を何度も何度も殴り続けた。結局、大宮は信仰を捨てないまま、あざだらけの顔で裁判にかけられ、日本の国体に反するという治安維持法違反の罪で懲役5年の判決を受けた。それ以後も私は何人ものキリスト教徒を取り調べた。その中には信仰を捨てる者もいたが、ほとんどは大宮と同じだった。だが、何が奴らをそこまでさせるのか考える余裕すらないほど、すでに日本の戦況は悪化していた。昭和20年8月15日、
戦争が終わった。日本は負けたわ。なんだ、私が最後の勝利を信じて疑わなかった新国日本は、圧倒的物量を誇る米英の連合軍と会い開始に帰した。玉音放送を聞いている私の心の中で、あら人神天皇の統治する美しい祖国日本が激しく崩れ落ちる音を聞きながら、私は一人呆然と立ち尽くしていた。